はい、皆様こんにちは。マイクロソフトの宇根と申します。今日は、遅い時間に、こちらのセッションにご参加くださいまして、皆様ありがとうございます。今日このセッションでは皆様に使ってみたというですね、実際にマイクロソフトのクラウドを使ってみた、これから使うぞというお客様にご登壇いただきまして、お話を伺います。キーワードは小さい組織、小さな企業、小さな組織ですね。そういうところで情報共有、案件の管理、顧客管理、承認、こういった課題に対して中小企業がどういうふうにこれらをマイクロソフトのクラウドを活用できるかという点について話していきたいと思っています。使ってみたという声をぜひ皆様聞いてください。そして今日の45分間が終わった後に皆様にしていただきたいことは、じゃあ自分たちはどうしてみようかということについて、ぜひチームの中で話し合っていただければと思います。それではですね、こちらが本日の45分間のセッションの時間割です。一番初めに私の方でこのような形で今日のセッションがどういったものであるかということについてご紹介させていただきました。そしてこの後に今日ご登壇くださってお話をくださるお二方のご紹介をさせていただきます。そしてその後は実際のディスカッションをしていきたいと思います。最後はまとめになります。このような流れです。よろしくお願いいたします。それではご登壇者の紹介に移ります。ぜひここではですね、ご登壇くださるお二方の方から直接お話を自己紹介という形でしていただきたいと思います。まずお一人目、山下光法律事務所からお越しくださいました。所長で弁護士でいらっしゃいます山下光様でございます。よろしくお願いします。
はい、先ほど知り合いの人がちょっと来られたんで、ただまあほとんどの方は初めてだと思います。初めまして。広島で、法律事務所を経営しております、弁護士の山下光です。私の名前の法律事務所です。はい、うちの事務所はですね、弁護士15名、秘書が23名今おりまして、約40人規模の法律事務所です。で、まあ、東京ではその規模の東京や大阪では結構あるんですが、中国四国ですね、中国四国地方では、まあ、最大規模の事務所ということになっております。今年で創立20周年ということです。取扱業務はですね、まあ、企業法務から個人の問題まで幅広く扱っているんですが、まあ、企業法務顧問としてはまあ、有名なところを挙げると、まあ、ゼネコンの藤田であるとか、サッカーボールで有名なモルテンであるとかですね、材木製品の、まあ、日本ナンバーワンである中国木材、それから広島 YMCA とかですね、まあ、地元の企業たくさんありまして、約70社企業法務の顧問、まあ、それから企業間 のトラブルであるとか、労働者との労使問題ですね、そんなことをやっております。他方 でその企業法務についてはですね、企業法務チームというものを作っておりまして、その専門性を高めるべく、まあ、研鑽を積んでいるということです。個人のおいてもですね、相続、それから離婚、男女トラブルですね、それからまあ交通事故、借金整理まで非常に幅広くやっておりまして、年間で、2000件の、まあ、相談を受けておりまして、約1000件が、まあ、住人というふうな感じですかね。先ほどありましたように依頼者に寄り添って共に解決を目指すということで、まあ、親切な相談、適切な解決をモットーにしております。ややもすると弁護士というのは非常に堅苦しく怖いというか近寄りがたいというか、そういうイメージがあるんですが、うちの方は非常に身近な弁護士として皆さんに親しんでもらうということで方針にしておりまして、ロゴはですね、そこに山下浩二の前に出てるあれなんですけども、これはですね、笑顔、投資、信頼というのを表しておりまして、 やはり依頼者の笑顔のために、投資を持って全力で取り組んで、まあ、信頼を絆にと、ちょっと笑顔に見えるでしょ。で、赤っていうのはこれ広島カープと一緒で投資の意味なんです、赤はね。で、右と左にこう人がつながっているように見えるので信頼というのをイメージしておりまして、まあ、これがうちのスタンス、スローガンです。で、また笑顔っていうのはやはり仕事をする上でも従業員がいつも笑顔で楽しく働けるということをですね、うちの基本的な会社の経営、会社というか事務所の経営方針にしておりまして、まあ、そういう意味もあります。で、今広島の事務所市内に一つなんですが、2年以内にですね、広島県内の東広島市と呉市に支部を出す予定にしております。で、まあ、私親しみやすくなってもらうという意味でブログとフェイスブックもやっておりまして、このブログがですね、うち のフリーダイヤルはの悩みよ悩みよマルクっていうんですけど、783409-0120-783409っていうんで、その悩みをマルクっていう名前でブログを毎日更新しておりまして、今全国弁護士ブログランキングでダントツの1位をもう数年続行中ということで、1日1回クリックが有効で1週間の合計で順位が決まるんですが、だいたい今日あたり1300とか400で、2位がだいたい400ぐらいで、だいたい1000票近くいつも差が開いて2位がざーっとあるんで、まあ参加者が350人、50人ぐらいだから大したことはないんですが、まあ、ともかくいろんな自分 の、まあまあ、仕事のこと、まあ、今日のやつも書いてあるんですが、それからまあ家族のこととか日常生活をですね、まあ、ちょっと長くなるとあれなんで、まあ、そんなことで、まあ、中四国では最大規模なんですが、まあ、一般的な企業の規模から言えばですね、まあ、ここ今回のタイトルである、まあ、小さな企業ということに、小さな会社ということになりますので、まあ、参考にしていただければと思います。
はい、なかなかですね、こういうイベントに弁護士の先生がご登壇くださることも珍しいと思うんですけれども、ぜひですね、時間単価が非常に高い方からのお言葉ですので、皆様ぜひ楽しんでいっていただければと思います。はい、では山下様から今日お話もいただきます。それからもう一方ご招待させていただいております。はい、明光電子株式会社の取締役で情報企画部の部長でいらっしゃいます川地渡様です。はい、よろしくご紹介お願いいたします。
こんにちは、明光電子株式会社取締役情報企画部部長を務めます川地渡です。川地と聞いて気づかれている方いらっしゃるかと思いますが、私鹿児島県出身です。で、この業界ちょうど20年目になりまして、年齢は44歳になります。企業での役割としては、IT 戦略の策定と IT を利用したその業務改革の推進を担っております。で、まあ、部署はだいたい8名ぐらいですね。で、明光電子についてですが、明光電子は今年で36年目になり、半導体および一般電子部品の専門商社です。で、専門商社なんですが、専門商社としての顔と、それから便利屋としての顔、この相反する二面性を持った非常にユニークな会社となっております。で、この会社の一番の特徴は、お客様の在庫を 75% 以上削減できるというところです。で、なぜこれができるかといいますと、明光電子には3つの力があります。それが早く、広く、深くです。で、早いレスポンス、広いネットワーク、それから深いサポート、この3つの力で、この3つの特徴でお客様からの信頼を得ることができ、年々業績を伸ばしている会社です。で、会社概要なんですが、資本金が9900万円、それで売上高が61億です。従業員が85名で、仕入れ先は1000社を超えております。で、代表者の名前ですが、代表者は代表取締役社長、曽川正明と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、川井様、ありがとうございます。今日はですね、お二人全く違う分野の方ですね、法律事務所と半導体商社、全く異なるところなんですけれども、そして もう一つですね、お立場もちょっと違いますね。山下様は組織の、長という形で、経営にも携わっていらっしゃる。そして川地様はもちろん経営に非常に近い方ですけれども、曽川様を支援する形で、情報システムという情報戦略というところで支援をしているという方になります。それから、今日お話しいただく、クラウドサービス、このご利用の状況もですね、少し異なりまして、山下様が、これからマイクロソフトのクラウドサービスを使っていく、もうご契約をいただきましたが、これから使っていくというところ、それに対して川地様の明光電子様はもうすでにマイクロソフトのクラウドサービス、ダイナミックCRM オンラインとオフィス365、これを4年ご利用になっています。こういう形でですね、全く違うお立場、全く違う形、そしてご利用の経歴もちょっと異なるというところですけれども、先ほどお話がありました通り、比較的小さな規模の100人とか数十人という規模での組織における IT の活用というところでお話を進めていきたいと思います。今日のディスカッション進めていきたいと思います。残り時間がですね、ちょっとついてないんですね、これね、困ってるんですけれども、ちょっといっぱい話してしまいそうなので、はい、ではディスカッションしていきたいと思います。今日のディスカッションはですね、大きく2つの柱で話していきたいと思っております。1つ目が、IT への投資、クラウドとかそういう話ではなくて、まず IT 情報システムとかそういうところへの投資ということについて少しお話をいただきまして、その後後半でクラウドの活用というところにお話を移していきたいと思います。ここら辺をですね、私からご質問をさせていただいて、山下様と川地様、山と川ですね、お二人からお話をいただくというような形で進めていきたいと思います。はい、ではまず一つ目のところから、 IT への投資、 IT への活用というところなんですけれども、ちょっとですね、今会社紹介をまず始めにいただきましたけれども、会社紹介をいただいた後にですね、まずディスカッション深く入っていく前に、今現在マイクロソフトのクラウドサービス、名前を言いますとオフィス365とダイナミックCRMオンライン、この2つのサービスをどのような業務の分野でご活用になっているか、どういう目的で今ご利用になろうとしているか、ご利用になっているかというところを少しお話をいただきたいと思います。山下様、それではお願いいたします。
はい、先ほど宇根さんの方からね、足を伺ったように、うちは春に、頃に、取り入れることを決めて、今導入が半分以上ちょっと済んでるんですが、もうちょっとその少し時間がかかるんですが、ほぼもう済んでるんですが、うちはですね、オフィス365、これはメールですね、いろんな連絡、それからスケジュール管理もできます。それから情報の共有ですね、全体の情報の共有ということで使っております。そしてCRM オンラインですが、これはお客さん管理、それから案件ですね、事件の管理で、それは融合して、シームレスで全体的に解決しているということで利用しています。
はい、ありがとうございます。弁護士事務所での CRM 管理と、お客様管理とかですね、それからメールの利用というところはちょっと皆さんがご利用になっているのと少し違うのかなというところもあるかもしれませんけれども、その辺の話もまた、お話を伺っていきたいと思います。それでは明光電子の川地様お願いできますか。どのようなところで、このクラウドサービスご利用になっているでしょうか。
はい、明光電子ではオフィス365、それから CRM オンライン両方使っています。でオフィス365ですが、電子メールはエクスチェンジサーバーですね、そしてアウトロックのウェブ版であります OWA ですね、そしてあと社内ポータルとしてはシェアポイント、そしてデータの共有ですね、それでデータの共有としてはワンドライブというサービスを使っています。で社員全員ですね、 iPad mini とそれからスマートフォンを配布してまして、出張の多い社員にはノート PC を配布しています。でこれらのデバイス渡していることで、必要な場所から必要なデバイスでアクセスして仕事ができると、こういった形を実現するためにオフィス365を導入しています。それから CRM オンラインですが、 CRM のオンラインは顧客情報管理で利用しています。顧客情報管理とあと申請ですね、オンライン申請という形、この2つで利用しています。これで何のメリットがあるかといいますと、ワークフローで情報を共有することができるんですね。データを出すのは担当者ですが、上司、それからそれが各他の部門、そして社長まで、すべてが情報を共有されて、確認と承認、それからフィードバック、それが瞬時で終わってしまうと、完了してしまうと、 そういった目的で CRM オンラインを利用しています。
はい、ありがとうございます。外からでもご利用できるとかですね、瞬時に、解決ができるというようなキーワードをいただきました。メイコー電子さんなんかは非常に積極的にこの辺の投資をされているような、比較的小さな規模の組織としてはいろんなところでご活用いただいているような感じがします。このような形で今マイクロソフトのクラウドサービスをご活用いただいているわけなんですけれども、それではですね、ぜひどんどん話に入っていきたいと思います。質問ですね。実際こういう形で情報システムに投資をされている、特に電子メールなんかはお電話みたいにもうあってはなくてならない、なくてはならないものっていう形で当たり前だと思うんですけれども、先ほどお話のありました顧客情報の管理であるとか申請のワークフローとかっていうのは、意外と紙でやっていたりとかっていうことが多いわけですよね。そういうところにですね、数限りのある小さな企業の資源をお金をかけて投資をする、システムに対して投資をするっていうところについて結構躊躇したりどうなのかなって思ってる企業様も多いんじゃないかなと思います。そこに対してですね、メイコー電子様、そして法律事務所様の方では、どういうようなご判断でこういったところにご投資をされているのかというところを少しお話しいただけますでしょうか。
はい、うちの方はいきなり今の規模になったんではなくて、最初は弁護士が3人とか、ね、4人とかの規模だったんで、はい、その当時はまだ紙で、例えばスケジュールでも張り出してこう言えれば全体が掌握できるんですが、やはり人数が多くなるとですね、いちいちそれがパソコン1であればアクセス、 IT であればアクセスできて、はい、みんなのスケジュールが分かるということになりますし、お客様の情報にしてもですね、紙だといちいちそれを検索するのに時間がかかりますよね、はい、IT であれば即お客さんの情報が誰でもすぐ、はい、取り出せるというふうになりまして、やはり IT 導入により生産性の向上ですね、これは格段になされるし、それから情報の管理という意味でもやはり守秘義務といいますかね、その情報の漏れを防ぐという意味でも紙の場合は非常に不安、それから場所も取るしとかですね、いろいろ問題がありまして、リスク管理という意味でもやはり IT ということ、そのことによってまた処理がスピーディーになりますので、それはお客様にとっても有益なことであり、顧客満足のですね、向上、顧客満足度の向上にもつながっているというふうに思っています、はい、ですから、うちはかなり早い段階から IT 自身は採用しています、
はいはい、リスクとかですね、スピード、そしてそれが満足度につながっていくというような形でお話をいただきました、あとは紙っていう段階から、それから多分間にパソコンとかっていう一個だけ端末スタンドアローンにあるっていうのがあって、その後情報教育していくサーバーとかクラウドとかっていう話になっていくんじゃないかなと思いますが、はい、では川地様の方はいかがでしょうか。
はい、メイコー電子の方ではお金ではなく業務効率を優先して意識して進めています。 IT 化ですね。でメイコー電子もこれまでは低い生産性だったんですよ。例えば顧客情報というのは紙媒体で場所を取って管理していましたし、申請物は全部 Excel で申請するという形を取ってました、だけどこれだと作業にばらつきが生じるんですね。時間がかかるし手間もかかるしということで、で CRM オンラインに切り替えたときどうなるか、結果的には高い生産性を得られるわけなんですが、顧客情報は紙からデータ管理に切り替えることになります。で申請物は全部ワークフローという形で申請する立場の人から承認、それからフィードバックまで、それが瞬時に終わってしまいますので、で一番大きかったのは作業の標準化ですね。入力する画面、必要なものを入力させて、そして送ると、そういった作業の標準化も図り、そしてその結果完了するまでが瞬時にできる、こういったところが高い生産性としてこの CRM オンラインを導入してよかったなというところですね。でそれ以上にもっとすごかったのは私たちお客さん開拓するにあたっては調査して、それからそのお客さんを訪問するという形を取るんですが、帝国データバンクが BIMA っていう CRM オンラインで の顧客の評点ですね、それから情報、それから倒産促知、そういったものをサービスで提供しています。そういった CRM オンライン同士でのデータの連携、そういったものを CRM オンライン上で実現ができるんです。 名工電子ではどうしているかといいますと、業務情報、要するにお客さん情報というのは基幹システムの中に入っています。これは債券情報ですね、売ってる情報ですね。だから債券の情報が入っています。でそれに対して帝国データバンクの情報の中には評点の情報が入っているんですよ。それから数年間の業績の推移、そして倒産予測としてどうなのか、そういったものがうちの顧客情報に一箇所で全てを見ることができるんですね。そういったふうに構築はしているわけですが、そういったことが可能になったわけです。こうすることで業務効率は格段に上がってですね、うちの営業マンの動きですねがすごく速くなったわけなんです。まあ、そういったところで、まあ、すごい高効率を得ることで、まあ、お金ではなく業務効率を優先して意識してやったというのはそういうところにあります。
うん、ありがとうございます。なんか投資によってなくすというよりも、それをすることによって効率が上がって、まあ、ばらつきがなくなって効率があって、その分いい動きができる、まあ、お客様の満足度が上がったり、それから一人当たりの実際の売り上げが上がる、まあ、より売れるところに行けたりとか、回収ができるお客様のところに行けるというようなスマートな生産性の高い業務の方にできる、まあ、小さな企業で限られたリソースだからこそスマートにそれを投資していくというような姿勢がちょっと感じられると思います。思いました。はい、ではそういうようなところでですね、投資をしていくというところに関する明光電子様と、それから山下広報法律事務所様の姿勢についてお話を伺いました。でこの IT 情報化、それからまあ情報の共有化というところに関する投資についてお話しいただいたんですけれども、それがですね、今回マイクロソフトのクラウドサービスという形で、まあ、一つの決着を見ているわけですね。この次の段階でクラウドということについてお話を伺っていきたいと思います。クラウドの活用というところですね。はい、後半少し質問がもう少しボリュームが出てきます。まあ、この IT に活用してどんどん生産性を上げていこうといったときにですね、このクラウドになった、クラウドをが決着点になったという理由ですね、どういったところを評価されてクラウドに落ち着かれましたでしょうか。ここら辺を山下様お願いできますか。
はい、これはですね、うちの場合はちょうどサーバーを更新しなきゃいけない時期が今年に入って出てきたんですね。まあ、サーバーっていうのはうちは2台今事務所にあるんですが、それは数年ごとにこう更新しないといけないわけですよ。でそれの更新の費用がですね、1台あたり約200万で、2台で400万ですね。 でこれがまあ数年おきに発生すると。でまた支部をまた展開する予定ですので、そうするとまたそこにサーバーをまた設置しなきゃいけないということになります。でこれでこのサーバーがこう別のところにあるとですね、その同期をしなきゃいけないというね、そういうようなことにまた大きなコストもかかるということもありまして、その点ですね、クラウドを導入すればまあユーザー数に基づく課金、まあ利用者が何人かによって料金が決まるというようなシステムなので、大幅なコストの削減ができるというこのメリットがあるというふうに判断したんですね。で実はそれはなぜ私がそこをまあすぐ判断できたかでいうと、実は5年ぐらい前にですね、うちの事務所がクラウドの導入をめぐってですね、その導入の契約をしたかどうかというその企業同士の裁判がありまして、それを担当したんですよ私がね。その時にクラウドっていうものがあるのかっていうことを聞いて、片やクラウドの有効性というかね、それで経費削減になるという主張をしてて、契約はもう終わったと。いやまあ向こうの方はまだ頼んでないと、まだまだその検査というかね、まだちょっと打診している段階だというの争いだったんですが、その時にクラウドっていうのはこれはすごいなという、でこれはまあいずれクラウドの時代が来るなというふうに思ってて、うちの事務所も将来的にはこれはクラウドを導入しようかというふうに、まあだから5年ぐらい前から思ってたんですね。そしてそのサーバーの更新時期が来たので、まあ、ここはもうその更新にお金をかけるんじゃなくて、もうその人数に応じて、料金が加算されるねいうそのものを選ぼうと。ちょうど広島にですね、このマイクロソフトさんのパートナーの インタークラウド株式会社インタークラウドの辰野さんという方がたまたま知り合いになりまして、その話があったので、まあ、そこで即導入を決断したと、まあ、だからコストの削減というのがうちの一番最初の動機です。
はい、コストですね。
まだ喋っていいんですか？
あ
と利便性ですね。いつでもどこでもスピーディーに仕事ができるということなんですね。まあ、サーバーだとですね、そこに行かないとデータにアクセスできないんですよね。で一番これ法律事務所弁護士にとって一番注意しなきゃいけないのは利益相反という問題がありまして、利益相反、すなわち、こっちから相談を受けて相手方から相談を受けたら、これお互いの秘密というか弱点なんか知ってるわけだから両方とも依頼受けれない、まあ、離婚がいいところで、
離婚ですね、
離婚あげますと、うちの事務所は割と有名なんでですね、旦那さんがこっそり相談に来た後に奥さんからまた相談の依頼が来るわけですよ。で両方受けちゃうと、これ両方相談受けちゃうと両方依頼受けれないんです。でこれ事務所で受けるときはまだいいんですが、はい、外部で相談しているときはですね、事務所のデータにアクセスできないので、外部相談から帰ってから利益相反ないかをチェックして、はいはい、利益相反なら両方ともうちは依頼受けれませんということなんだけないと、はい、ところがモバイルでありますと、出先のですね法律相談の時にそのすでに依頼受けてる、相談受けてるかどうかがその場でチェックできるので、片方の方はですね、はい、ちょっと相談は事情があってできないということでお断りするということで、まあ仕事が非常にスピーディーだし、またそのなんていうかな、取りこぼしというか言いますかね、はい、その本来受けるべき仕事が受けれないということもなくなるというような利便性ですね、はい、スピーディーのね、
そうですね、
いうことですかね、はい、それからもう一つだけね、はい、まあ、あと災害対策があります。まあ、広島も土砂災害ありましたし、まあ、東日本大震災ですね、こんなありましたけども、やはりそのデータが毀損されるってことは、これ企業、まあ、事務所の存亡の危機になるわけで、もちろんバックアップもしてるんですが、これはもうまたコストがたくさんかかるしですね、そういうことを考えると、このクラウドという方法によってですね、セキュリティをまあアウトソースするということで、その災害対策もですね一気に解決できるということです。
はいはい、山下さん様からは3つコストの点と、それからまあ外でのアクセスとか利便性ですね、それから最後に災害対策という3つの理由でクラウドというものが良い選択肢であるというふうなご判断をいただいたという話をいただきました。明光電子様いかがですか？あ、失礼しました。
はい、明光電子でこのクラウドをですね、まあ、考えるきっかけになったのはリーマンショックの時なんですよ。その時にですね、もう全ての無駄を省いて全ての贅肉そぎ落とした時にですね、うちの部署は2名しか残らなかったんですね。でこの2名で100名の組織をのシステムを全部見なければならない。でそうなった時に私は思ったんですね、管理とか保守とかこんなことやってる場合じゃないと。でじゃあどうするか、明光電子のこの情報システム、まあ、情報企画ですが、まあ、情報システムのこの仕事っていうのを抜本的に見直さなければいけないと。じゃあどう見直すかっていうところで、管理と運用をもう外に出すと。外に出してどうするかっていうと、これからこの先ですよ、業績を回復させなきゃいけないのと、企業を利益を向上させていかなければいけない、そういったところで IT を駆使して、この最小のリソースで最大の効果を生むためにはどうしなきゃいけないかっていうのは、うちらの部署が率先してやっていかなきゃいけないという形にしていこうと。でそのためにうちらが足かせになっているこの管理っていう部分を出すためにどうすればいいか、そこでいろいろ調べたところ、クラウドっていうのが最近出始めたねっていうところで抜本的に改革しました。じゃあどのように改革したかといいますと、電子メールはこの今 Office365 ってありますけど、この前 BPOS っていうサービスがあったんですね、そこに移しました。それから社内ポータルもシェアポイント、これも BPOS の中にありましたので、今 の Office365 と一緒ですね、ここに外に出してしまいました。それからファイルサーバー、これは NTT コミュニケーションズの Viz ストレージに移しています。そしてデスクトップなんですが、デスクトップはNTT コミュニケーションズ の仮想化デスクトップ、ビズデスクトップですね、ここに移しました。 で、クライアント PC はこの PC がもし壊れたっていうところの、管理をしたくなかったので、オリックスのレンタルに切り替えました。これでどうなるかって言いますと、社内に資産が全くなくなるんですね。そして仮想化デスクトップを使っていますので、各社員全員 の、 あのデスクトップの管理が集中的に行われることがになります。それからメールと、それからシェアポイント、そしてファイルサーバー、これはもう外に出していますから、保守とかは全然いらなくて、ただ動いているか、うまくちゃんと動いているか、それを見るだけですね。で、会社にある業務用のプリンターも全部これもレンタルに切り替えています。要はこうすることで自分たちの負荷軽減が行われたわけなんですが、まあ、これは本当にすごい衝撃的なことで、業務が思いっきり変わってしまう瞬間だったんですね。自分たちは相当楽になりました。で、会社の社員たちも社内で管理してたら途中で止まったり問題が起きたり不具合が起きたりいろいろあるんですけど、それが外に出すことでなくなるんですね。まあ、外に出した方が安定的に運用が確保できるっていうところもあったのかもしれませんが、で、経理から言わせると全て経費で終わるというところで、資産持たなくていいわけですから、減価償却もしなくていいと、決算上決算がきれいになるというやつですね。で、自分たちは管理で目の前の PC で全てが集中的に管理ができるので、すごく管理がしやすい、まあ、そういったところで必然的に、別にクラウドにしたかったわけではないんですけど、自分たちの負荷軽減と会社の先頭に立って引っ張っていく存在になりたいというところで、自然的にクラウドという選択になったというところですね。うんうん、
そうですね。河合様の一番最後の言葉に込められているような感じがしますね。必然として自分たちのがやるべきことは何か、限られたリソースをどういうふうに最大の効果を出すためには何かというふうに考えたら、アウトソースであった、クラウドであったということだというふうな話だと思います。かなりストイックな、はい、方針で、まあ、それこそ限られたリソースという小規模の企業だからこそ、まあ、そういうふうにやらないと成長が見込めないというようなご判断だったのかなというふうにも思います。はい、それではですね、ちょっとどんどん進んでいきたいと思います。クラウドをどうして選択した理由というところでお話をいただきましたが、どういうところを注意しなくちゃいけないかなというようなお話なんかも伺おうと思ったんですけれども、時間が限られているので、今日はこの質問はですね、ちょっとまた別の機会に取っておこうかなと思います。そしてですね、ちょっと、次の質問なんですけれども、このクラウドに移行、まあ、クラウドが結果だったわけなんですけれども、この時にですね、まあ、数あるクラウドサービスの中で、何かを選ばなくちゃいけなかったわけなんですけれども、ここで重要視したポイント、クラウドサービスを選ぶのにあたってどういったポイントを重視されましたか、そして、まあ、マイクロソフトはその中でどういったご評価をいただいたんでしょうかというところについて、山下様からまずお話をいただければと思います。
はい、率直に言いまして、まあ、マイクロソフトという、まあ、この世界ブランドの信頼性ですね、はい、やはり世界でトップクラスのですね、トップ の、まあ、ソフトの会社であるということですね。それとやっぱりそのプライバシーポリシーが厳格、まあ、コンプライアンス点でもですね、これは非常に評価できるというのはですね、まあ、弁護士は守秘義務がある、まあ、それで、まあ、各会社にももちろん守秘というかね、秘密の保持というのはあると思うんですが、他社のクラウド精神、例えば Google の Apps というのがありますが、 Google Apps ですかね、これは検索に使うことが前提とされているようです。聞くとにおいてですね、お客さんの情報が検索用としても利用されるということが前提になっているということがありまして、もちろん外には出ないということにはなっているんですが、ちょっとうち の、 プライバシーポリシーとですね、情報管理方針とやっぱり合致しないということで、マイクロソフトを使うことにしたと、まあ、それからあとは他社のマイクロソフト製品たくさんありますよね。ワードであるとか、エクセルであるとか、アウトルックもそうですが、まあ、マイクロソフトオフィス、こういうものとの親和性といいますか、まあ、相性がいいと、同じ会社であるからですね、はい、いうことですね。そしてオフィス365 CRM オンラインをこう一緒に導入することで、まあ、シームレスな、まあ、そのメールのやり取りも全部ですね、お客さんや案件管理に紐付けて全部出てくると、はい、どんな経緯があったかですね、いうことができるということですかね。はい、
ありがとうございます。特にプライバシーポリシーとか、はい、その辺のところについては私どもも非常に重要なポイントとしてお客様の情報を預かっているということでですね、情報はお客様のものであるというところについては私たちも差別化の一つのポイントとして非常に強く訴えているサービスだと思います。川地様はどういったポイントで、クラウドサービスをご選定になりましたか？
はい、安定稼働とかセキュリティとか、まあ、そういったものがありますけど、一番重要視したのはサポートでした。クラウドに移して一番問題になるのはいろんなそこで通信が止まるとか動かないとかそういった問題なんですね。でそういった時にですね、サポートがどんだけ重要か、サポート体制がどのくらい の体制になっているか、そういったものが一番重要視することになります。でマイクロソフトは以前から私昔の意識では本当にサポートが良くなくて、まあ、これ選ぶときにもあまり選びたくはなかったんですが、 CRM オンラインとかOffice365 を使っているときにですね、サポート体制が全然変わったんですよ。どう変わったか、まあ、問題が発生してこういうトラブルが発生してますよってこうまず一報を出します。で以前はそこからしばらく返信はなかったんですけど、今はもう30分以内には必ず第一報が来ます。でそこからですね、連絡がまめに始まるんですよ。まず問題の状況をヒアリングします。でヒアリングした後担当者がまずは1時間後に第一報を出しますのでお待ちくださいと、あすごい変わったなとその時思いましたね。でもこれぐらいサポートをまめにして、連絡もまめにしてもらわないとうちら困るんですね。クラウドにするってことはもうその時点で全員が使えなくなるわけですよ。で使えなくなる状態がどのくらい続くかっていうのはもうこれ企業ではありえないことなんですね、はい、ですから私たちも心配ですし、その心配をやっぱしサポートの人たちと共有してできるだけ早く復旧させるっていう、そういった同じ気持ちで動いてもらわなければ困るんですね。そういった意味ではこのクラウドサービスではマイクロソフトの方が他のクラウド のサービスと比べてズバ抜けて良くなっています。で話し方もそうなんですが距離感が近いです。すごくなんかこう親身になって話すっていう体制で事務的な話ではないので、すごくこう距離感が近いというところもなんかこう何ですかね、いろんなことを相談しやすいっていうそういう感じですね。そういった話し方ができるので、今うち の会社ではこの CRM オンラインを担当しているのは別に技術職から来たわけではないんですが、アシスタントの女性が一人でやられています。それぐらい今この CRM オンラインのサポートっていうのはすごく充実してまして、いろんな問題に対して親身になってですね、まめに連絡をくれて、そして解決に向かって一緒にやっていこうという、そういった近い距離でですねやれることができますので、今はその女性一人に任せてですね、すべて運用をお願いしている状態です。でこれによる効果は何かと言いますと、我々 SE とかが携わらなくて済むということなんですよ。だから違う仕事ができるということなんですね。一緒に関わってしまったら2人分の時間が取られてしまうわけですが、すべて一人で終わるわけですから、これは私たちにとってはすごい効果的で、すごい効率的で、 CRM オンライン導入してよかったなというところですね。以上です。
はい、ありがとうございます。川井様からすごく褒めの言葉をいただいているのでですね、これからもこの期待に応えられるようなサービスを継続しなくちゃいけないなというふうに思います。今お話の中でサービス選定で重視したポイントということで、まあ、大きく4つぐらいあったと思います。信頼性ですね、信頼できるか、プライバシーの情報についてどうか、そして、まあ、製品間の連携というようなお言葉もありました。それからサービス、あ、じゃあすみません、サポートですね、サポート体制というものも非常に重要だよというところもお話ありました。皆さんもぜひこのあたりのところをご検討ください。ではですね、時が流れるのがすごく早くてですね、時間がどんどん短くなっているので、一番最後に今日ご参加くださっている企業の皆様にですね、これからクラウドサービスとかどういうふうに投資していこうかというふうにお考えになっている皆様の方にですね、山下様と川井様の方からそれぞれこうアドバイスとか助言というようなことをいただければなというふうに思います。はい、
はい、うちはまだ導入を始めたばかりなんで、今川地さんからの話を聞いてね、相当良かったなとさらに思っているんですが、 やはりあの小さい企業でもうちのような、ね、人数が 4,50 人のところでもですね、まあ、おそらく数人というか10人ぐらいでもね、あのこれあの課金の制度がその利用者に応じてなので、はい、あのサーバー1台購入するっていうそういうことじゃないから、かなりこの経費削減になることは間違いない
ですね、
はい、うん、ここはあのやはりあの今サーバーを使ってらっしゃる方がいらしたら、これの更新の時であればね、やはりクラウドというものを検討されたらどうかなというのが思いますね、はい、それともう一つですね、やはりその働き方ワークスタイル、これが極めて柔軟にできるということなんですよね。今あの日本の大問題というのは少子化問題ですよね。少子化をいかに克服するかということでいろんな対策が政府も取っておりますが、男も女も育児に協力すべきだ、はい、それから女性が働きやすい職場を作るべきだと、子供、うちも秘書23人いるんですが、これみんな女性なんですね、はい、で秘書部長はこれ出産して子供を産みます、はい、でそうした時にですね、あの在宅で仕事ができるかどうかっていうのはかなり重要でして、在宅でももしクラウドがあれば事務所にいると同じような形でですね仕事ができる、そういうあのワークスタイルを柔軟にしていく、あの男女ともがまあ子育てをしながら仕事ができる、充実した仕事ができると。でやはりあの企業の成長のためには、私は冒頭にも言いましたが、社員が生き生きと楽しく働ける、自由に働ける、そういう会社であることがやっぱり企業発展のポイント、まあうちの事務所の発展のポイントでもあるんですと思ってるんですが、そのためにはですね、このクラウドの利用ということが非常に重要なですね、ツールとして使えるので、ぜひクラウドということを検討されて、会社なり事務所なりの活気をですね、得ることができるんじゃないかということで検討すべきだと私は思います、はいはい、
ありがとうございます。甲斐様、はい、アドバイスをお願いします。
はい、クラウドが目的ではなくて必然的にクラウドになってしまう、まあ、そう考えたときに、まあ、マイクロソフトのクラウドなんですが、私から言うと安心して使えますので使っていただきたいなって思います。で、クラウドへの移行というのも技術的に難しくはないんですよ。それもすぐできます。で、何が難しいかっていうと、クラウドへの移行の意思決定です。これは部門単体ではできないんですよ。変えるときには経営トップから末端まで一気に変えた方が我々の経験上やりやすかったです。で、一気に変えるには経営トップの理解が必要で、そのためには経営トップを納得させるためには、情報システムが IT 戦略を出していかなければいけない。だから納得させることができるか、だから難しいんです。で、変えていくときも部分最適化で変えていくのではなくて一気に変えてしまう。で、そのためにもこの情報システムはこれからいろんなことを学ばなければいけないですし、いろんなことを勉強していかなければいけない。そして経営トップと経営戦略を共有して IT 戦略を出していくという形を作っていかなければいけない。そのためにも今日このようなこのイベントを行われていますが、こういったところでは情報収集するにはすごいいい機会ですよね。ですからこういう機会を通じてですね、今後ですね、皆様の企業の業績、それから企業の成長、それから収益の確保、そういったところでですね、役立てればいかがかと、そういったふうに思います。で、マイクロソフトのこのクラウドですが、私も昔から4、5年前から使ってますが、この技術の変化、それから使いやすさのこの変化っていうのは目まぐるしいものがあります。相当使いやすくなりました。この使いやすさが今後どう展開していくか考えたときに、マイクロソフトのこの製品は私は裏切らないって思います。だから安心して使えると冒頭で申したのがそういった理由になります、はい、まあ、皆様もまあそれを信じてやっていただければいいかなって私は思っております。以上です、は
い、ありがとうございます。裏切らないサービスをどんどんマイクロソフトが出せるように本社と日本マイクロソフト頑張っていきたいと思います。このようなありがたい言葉の後にですね、司会が付け加える言葉もあまりございませんので、まとめはあまりいたしません。はい、先ほど川井様のお話がありましたように、今日いろいろな情報がありますので、今日ですねこのセッションで、小さな企業でも、こういうことができるんだ、ぜひ生産性、 そしてプロダクティブは、ワークスタイル、そしてリスクの管理とかですね、いろいろなキーワードが出たと思います。このようなお話をぜひ皆様、持って帰っていただいてですね、当社はどうするというところについて、ぜひ、社内でお話をいただければと思います。今日のですね、この後も、他のところでブースで、情報を展開していたり、明日にも、セミナーセッションが、続いております。ぜひ、情報収集にお役立てください。本日は、お二人のですね、非常にありがたい、講師にご参加いただきましてありがとうございます。山下光法律事務所の山下光様、そして明光電子株式会社の川地渡様でした。どうもありがとうございました。